購入の聖書箇所を拝読いたします。購入はルカによる福音書第22章14節から23節です。ルカによる福音書第22章14節から23節です。拝読いたします。時刻になったのでイエスは食事の席に着かれたが、人たちも一緒だった。イエスは言われた。苦しみを受ける前に、あなた方と共にこの過ぎ越しの食事をしたいと、私は切に願っていた。言っておくが、神の国で過ぎ越しが成し遂げられるまで、私は決してこの過ぎ越しの食事を取ることはない。そしてイエスは杯を取り上げ、感謝の祈りを唱えてから言われた。これを取り、互いに回して飲みなさい。言っておくが、神の国が来るまで、私は今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。それからイエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えて、それを裂き、人たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事を終えてから杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される、私の血による新しい契約である。しかし見よ、私を裏切る者が私と一緒に手を食卓に置いている。人の子は定められた通り去っていく。だが人の子を裏切るその者は不幸だ。そこで人たちは自分たちのうち、一体誰がそんなことをしようとしているのかと互いに議論を始めた。ここまでです。最初の聖餐式と題しまして、宍戸俊介牧師よりメッセージをいただきます。
ただいまルカによる福音書22章14節から23節までをご一緒にお聞きいたしました。今年の受難週はルカによる福音書の主イエスのご受難の記事をみんなで少しずつ読んでおります。その中で今晩は過ぎ越しの食事を主が弟子たちとおとりになった、その箇所をお聞きしました。言うまでもないことですが、この箇所に私たちも今晩ここで守ろうとしております聖餐式の起源があります。このところで主イエスがなさった仕草とお語りになった言葉が後に教会の印となって、この印によって教会はずっと保たれてきました。教会の歴史の中で聖書が解き明かされる説教が中心の礼拝が守られるようになったのは割と最近で、この500年ほどのことです。しかし聖餐式は初代教会から今日に至るまでずっと変わらずに行われてきています。キリスト者がかつての時集っていたところ、そして今日もキリスト者が集うところ、そこでは世界のどこであっても、またどういう時代であったとしても、ただ神様の御名が呼ばれ、神様が賛美され、祈りが捧げられるだけではありません。またそれぞれの時代状況や 人々の生活の中で御言葉が解き明かされるだけでもありません。何よりも最初からキリスト者は一つのテーブルを囲んで一緒にパンを食べ、ブドウ酒をいただいて歩んできました。どの教会の生産宅も、もちろん私たちの教会の生産宅もそうですが、これは実はずっといよいよ限りなく続いてきている一つの生産宅の片隅にすぎません。私たちが生産に預かるとき、その主の食卓をずっとたどっていきますと、一番最初のところではエルサレムで主イエスキリストが弟子たちとパンを食べ、ブドウ酒をお飲みになった、その生産のテーブルにたどり着きます。そしてそこでは主ご自身がパンを裂き、杯を差し出しておられます。生産に預かるということは、一言で言えば主イエスが差し出してくださったパンとブドウ液に預かる、そのことを通して私たちが確かに主に招かれている群れの中に立つということです。教会の交わりの中に参加するということです。そこではただ賛美を歌い祈り御言葉を聞くのとは違う形で、自分自身が確かに教会の枝の一人であるということを行いによって表すんです。この生産式においては、私たちがそれぞれその生産に連なる枝となって責任を持って応答し、全体の中の一部となって差し出される杯とパンに預かるということが実際に起こります。でもちろんキリスト者として責任を果たすというその果たし方は、この生産に預かる以外にもいろいろな責任の担い方というのがあるに違いありません。神様から私たちにそれぞれ与えられている今日の生活に感謝し、そしてその恵みにお応えして生きる生活を私たちは日々のめいめいの生活の中で求められています。そして実は私たちが毎日過ごしているそれぞれの生活の中においてこそ、私たちが最終的に何により頼んでいるのか、そしてどなたの前で責任を果たしながら生きているのかということが明らかになります。しかしです、そういう私たちの日々の生活の中で、もしも私たちが自分の足場が一体どこにあるのかということを教会生活の中で確認できていないとしたら、どうして教会の外で主にしっかりとお答えする生活が過ごせるでしょうか。めいめいの日常生活において確かに責任を持って恵みにお答えができるようになる、そのためにも私たちは教会の生産のテーブルに招かれ、そしてそこに参加をして、自分が確かに主に招かれた弟子の一人であるということを確認しなくてはならないのです。でところで特に注目したいのですが、すべての生産式の発端にあるエルサレムで持たれた最初の生産式は単なる親しい会食というのではありませんでした。主イエスが弟子たちと別れを告げる告別の食事会というのでもありません。主イエスはこの杉越の食事において弟子たちと別れを惜しんでおられるのではありません。今お聞きした15節のところで主イエスご自身がきっぱりとおっしゃっておられます。苦しみを受ける前にあなた方と共にこの杉越の食事をしたいと 私は切に願っていた。最初の聖餐式は杉越の食事でした。でこの食事によって祝われる杉越の祭りというのはずっと古い時代から祝われている祭りで、イスラエルの人たちは今日もなおこの祭りを祝い続けています。この祭りを祝うことで自分たちがエジプトの奴隷暮らしから解放され、自由なものとされて今日生きているのだということを記念するんです。杉越の祭りではその昔にエジプトで行われたことが再現をされるようなところがありました。すなわちそれぞれの家ごとに集まって一頭の子羊がほふられ火で焼かれます。そして人々は煮がなと酵母を入れないパンと一緒にその肉をみんなで食べ、ぶどう酒をいただきます。一番最初の聖餐式もそんなふうに進んだに違いないんです。羊の肉と煮穴は食べ尽くされました。そして杉越の祭りで歌うように定められている詩編もすでに歌われました。しかしテーブルの上にはまだパンが残っているんです。ぶどう酒が入った杯もそこに置かれています。そこでシュエスは弟子たちに向かって改めておっしゃったんです。来年の杉越の食事はもうご自身は弟子たちと一緒に取ることはないのだ。この杉越の食事が弟子たちと共にお取りになる最後の食事である、そのことを明らかにした上でもう一度食卓に置かれているパンを取り、感謝の祈りを捧げ、両手で裂いて弟子たちに渡しておっしゃいました。19節のところです。それからイエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えて、それを裂き使徒たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。このパンは私の記念なのだ、そうおっしゃいます。もちろんそうおっしゃってシュエスがパンを裂いて弟子たちに手渡される瞬間、それはあるがままのパンです。私の肉だとおっしゃったからといって急に肉に変わるわけではありません。あるいはブドウ酒も同じです。私の血であるとおっしゃってもそれは魔法によって血に変わるのではありません。あくまでも差し出されているものはパンであり、ブドウ酒です。しかし、シュエスがここでおっしゃっている言葉と、その仕草というのは、もう目前に迫っている、ある出来事を指し示すようにして語られ、行われているんです。シュエスが食卓の上のパンを両手で引き裂かれる。それと同じようにシュエスご自身の体も引き裂かれることになります。ブドウ酒がグラスに並々と注がれるようにシュエスの血潮もほどなくして注がれることになります。パンとブドウ酒はただパンでありただブドウ酒ですけれど、しかしそれはまた十字架の上での主のお苦しみと死の出来事を指し示す例えであり象徴になるんです。でこの晩主イエスがパンを裂いてそしてブドウ酒を差し出してくださったその時点では弟子たちは自分たちが受けたものが何であるのか分からずにいました。シュエスがこのパンを裂く前に弟子に向かってご自身は来年はもう共に この過ぎ越しの食事を守ることはないのだと教えられてもなお、弟子たちはシエスのおっしゃったことに衝撃を受け、議論し合いながら、いつしか自分たちのうちの誰が一番偉いのかというところに話がずれていってしまうほどに、シエスが伝えようとなさったことが分からなかったのでした。しかしやがて実際に十字架の出来事が起こり、シエスの肉が裂かれ血が流されたとき、弟子たちはこの最後の過ぎ越しの食卓でシエスがおっしゃった言葉を思い出し、またそこでなさったことを、仕草を思い起こしたんです。シエスがこの晩弟子たちに伝えられたのは、ただご自身の肉が裂かれ血が流され死ぬことになるのだということだけではありません。シエスの死というのは他の無数の人々の死とは全く違います。この死は無実の罪を宣告され、いわゆる司法の誤りの犠牲となったような悲劇の死というのではありません。また自分の信念に準じて命を捨てた英雄の死というのでもありません。そういう死ならば、時折私たちの間でありますけれども、シュエスの死は私たち人間の間に見られるどんな死とも違います。シュエスは過ぎ越しの子羊となって亡くなられるんです。その晩、その昔エジプトで過ぎ越しの出来事が起こったとき、子羊が殺されて、その血が柱とカモイに塗られました。イスラエルの人たちの家に塗られたその血が目印となって、イスラエルの人たちは神様の怒りを免れ命を救われました。子羊の血は不真実なイスラエルの民にも神様が真実をもって望んでくださり、奴隷生活からの自由を与えてくださる、そのことの印です。そしてまさにあのエジプトから脱出したのと同じことがシエスの十字架の死を通して実現していくんです。私たちはもはや罪の奴隷として、罪に支配され、罪が私たちの上に君臨して生きるのではなくて、そこから解放されて罪から自由なものとして新しく自分で生きていくことができるようにされるんです。神の子羊と呼ばれたシュエス・キリストが肉を裂き血を流して命を捧げてくださいました。その多くの人のために流される血、また裂かれる肉は多くの人に罪の許しを得させるために流される血であり、裂かれる肉なんです。今晩これから持たれる聖餐式もそうですが、教会の礼拝の中で執り行われる儀式は、ここで行われる形からすると、これは2000年前の食事の様子を思い起こす様子がつながりのようなものでしかありません。今晩私たちが口にするのはただひとかけらのパンとわずかのブドウ酒です。そういうものでもちろん私たちのお腹がいっぱいになるということはありません。しかし大抵の場合、私たちが抱えている悩みや憂い、困難というのは、お腹がひもじくてたまらないとか、喉が渇いて仕方ないとか、そういうものではないだろうと思います。私たちはたとえ食事が今潤沢に与えられていても、それとは全く別のひもじさ、魂の上渇きがあります。毎日の生活の中で何かに縛られて本当に窮屈な思いをしている、自由になりたいと願う、そのような自由への上渇きがあります。 自分のことを本当に親身に考えてくれる、そういう近しい人の愛が欲しいけれども、そのようなものが見当たらない、そういう愛への飢えがあります。あるいは本当に一緒に生きていく、そのような親しい友情を温めたいけれども、しかしそういう本当に心を許せるようなつながりがなくなってしまっている、そういう飢え渇きがあります。自分のことを本当に理解してもらいたいのに理解されず冷たくされたり、不安でしょうがないのでかくまわれたいけれども、なかなかかくまわれることができなかったり、あるいは本当に自分を愛してくれる近しい者たちの負担になるのがつらいというような思いもあります。私たちには本当にさまざまな悩みや嘆き、不安や恐れがあるんじゃないでしょうか。人生の中に本当の希望や喜びを見出すことができずに失速しそうになっている、そういう状態からどうかこの私をあがない出してほしい、今の状況から自分を引き出してほしい、そういうある事柄がどっかに起こらないかと、そういうことに憧れるということが私たちにはないでしょうか。そしてそういう私たちが主の御前に招かれ、ここで差し出されたものを食べ飲むようにと招かれているんです。たとえそれがささやかな印程度の食事であるとしても、私たちはこの食卓に自ら連なることで主イエスキリストが私たちに与えてくださるものを自分の中に受け入れることになります。別な言い方をするなら、主イエスご自身に自分自身をお委ねして、その御力や御言葉、御霊の働きと約束に信頼をするんです。主を信じてパンとブドウ液に預かるとき、主イエスはそんな私たちを喜んで食卓に迎えてくださり、そして私たちそれぞれの人生をご自身の上に引き受け、私たちの罪をあの十字架の上で滅ぼして、そして私たちには本当に必要な新しい力や人生の中身が与えられます。それが最初の頃の教会からずっと続いてきている聖餐と呼ばれる食事の中に込められている力なんです。でところで最後にもう一つ覚えるべきことがあります。この聖餐は決して私たちが自分の理解の中で自分一人で食べる食事ではないということです。主イエスは最初の聖餐式にあたって苦しみを受ける前に、あなた方と共にこの過ぎ越しの食事をしたいと私は切に願っていたと、そうおっしゃいます。あなたと共にではなくて、あなた方と共に、そうおっしゃって弟子たちを招いてくださるんです。ですから私たちは聖餐に預かるときに、ただ自分一人だけで主イエスを見つめて一対一の交わりを持つのではありません。主によって、主イエスによって引き合わされた兄弟姉妹たちと共にこの聖餐の食卓に連なり、聖餐に差し出されているものに預かるんです。聖餐は私たちが自分と馬の合う近しい人だけとパーティーを開くという食事ではありません。主イエスが出会わせてくださった一つの群れの中で、一つの食卓に共に連なる、そこに私たちも参加するんです。一つの食卓に私たちは他の兄弟姉妹たちと共に招かれて連なるんです。そうやって私たちは主イエスの食事の客となり、キリストの教会の一員とされていきます。 で、今日の状況みたいに日常的な交わりや交流が極端に制限されている。その下では私たちは自分たちが本当に一つの群れであり、同じ食卓に連なる兄弟姉妹なのだということを実感するというのは難しいかもしれません。みんなで一緒に礼拝を捧げていても、礼拝が終わるとすぐにそれぞれちりぢりになってしまう。そういう中で私たちはお互いが本当に近しい家族なのだという、そういう思いを実感として持ちにくいかもしれません。しかしそういう私たちにとって、この聖餐に招かれるとき、ここではみんなが本当に一つの食卓に招かれ、一つの食事に連なるんです。これは多くの人のために流される私の契約の血である。主イエスがそうおっしゃるときに、その契約というのは父なる神様と私たちとの新しい契約のことが言われていますけれど、しかしそれは同時に、また私たちお互い同士の間の新しい結びつきのことも語っているんです。同じ食卓に招かれ、一つの聖餐に連なる、そのところから私たちは同じ種に招かれ、同じ食卓に連なる者同士挨拶を交わし、親しく結びつくということが始まります。そしてそういう中でお互い同士のことを気遣い、日常のパンを分け合うような間柄というのも育ってくることになるんです。この世の人間同士の任意の交わりと違って、イエス・キリストの教会が存在するというのは、お互いのためにこの交わりが存在するということです。私たちは自分たちに課せられているそれぞれの重荷をみんなで一緒に担い合い、支え合い、そして主イエスを指し示しながらお互いに励まし合って一緒に生きるように教えられています。聖餐式からはお互いに責任を持って関わり合う日ごとの愛のための力が湧いてきます。またお互いに過ちのあるところでは許しの力がそこに湧き上がります。そしてそれとともに、今ある破れた関係が修復され変化し革新され新しいものになっていく力も湧いてくるんです。聖餐式の祝いが誠に責任を持って真剣に祝われる、でそのところでは最初のキリスト者たちの間に守られてきた聖餐の特徴が今日も生き生きと現れてくるのではないかと思います。聖餐式と私たちは呼んでいます。なんとなく聖なる食べ物を食べる会みたいに聞こえますけれども、ギリシャ語でもラテン語でもこれはユーカリストというのです。そしてユーカリストという言葉の元の意味は感謝という言葉なんです。喜びと感謝が実は聖餐の名前の由来になっています。それは神様がこの聖餐を通して今日も私たちの間で働いてくださり、新しい技を行い、私たちを新しいものにみんなで作り上げてくださるという喜びです。聖餐に預かるたんびに私たちはこの喜びと感謝に包まれ、そして力を与えられながらそれぞれのキリスト者の生活をたどるのではないでしょうか。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスキリストが弟子たちを招いて苦しみを受ける前にこの過ぎ越しの食事を あなた方と共に守りたいと切に願っていたと、そうおっしゃりながら、弟子たちを食卓に招き、そこでパンを裂き、ブドウ酒の杯を差し出してくださいました。私たちも今晩ここで、主が差し出してくださるパンに預かり、ブドウ酒に預かろうとしています。この一つの主の食卓の交わりに、どうか私たちが心を込めて共に立つことが許されますように、そしてどうか主イエスキリストがそのことによってご自身の十字架を表し、そしてそこにある罪の許しを指し示し、新しく清められたものとして生きる私たちの生活を示してくださりながら、私たちもそのようなものとして新たな責任を覚えながら、与えられている日々の生活へと向かっていくことができますように、お導きくださいますようお願いをいたします。聖餐に預かり、あなたの民として歩む者はこの世界の中でまだごく一握りに過ぎません。しかしあなたが私たちを愛し、あなたのご計画のために私たちを召し用いてくださるときに、私たちはさらに多くの方々があなたの慈しみのもとに招かれることを知っております。どうか私たちがそのようにあなたから委ねられているキリスト者としての生活を感謝し、平らに歩んでいくことが許されますように、どうぞ私たちの間で誠にお互いのためを覚え、祈り、また使える生活を私たちにお与えくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかりよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただける方はお立ちいただいて、賛美歌143番を持って主を褒めたたえていきましょう。